改めまして佐藤でございます、よろしくお願いいたします。本日はお招きいただきまして、誠にありがとうございます。今川内会長よりいただきましたですね、私出身は青森県三沢市で三沢高校出身であります。大港の地にはですね、一度野球の試合で大港高校と試合しに一度昭和56、7年頃来たことがございます。非常に懐かしく感じております。野球部でした。その後高校からですね、大学には行っておりません。そのまま自衛隊に入りまして、同意は若い東空さんまで承認させていただいております。航空自衛隊では高卒の一佐というのは3名います。そのうちの3番目で今、この地に集まりました。本日は早速ですが、本題の方に使った方がいいですか。
あ、いや、もしなければ
ね、そういうの取るんでいいですか。野外コンピュー
ターじゃあ、そのまますいません。
これは取るの。
航空自衛隊 の第42計画の概要についてということで、ご説明させていただきたいと思います。話せることは全て話したいと思っておりますし、本日貴重な素晴らしい、この場をですね、設けていただきまして本当に誠にありがたく思っております。はい、本日ご説明する内容についてはまずはちょっと硬いんですが、航空自衛隊のこと、全般のこと、その後地の42系のことについてご説明します。はいはいはい。まず航空防衛力とも出ておりますが、戦闘機、それとあと私のどものような警戒管制とこのようなレーダーを運用する部隊、あとミサイルですね、これペトリオットミサイルなんですが、これらが一応航空自衛隊の3本柱と呼ばれている部隊であります。これらを運用しながら、空を守るというところであります。はい、でこの特質なんですが、もうご承知の通り、まあ、即応性ですね、機動性に富んでおりまして、柔軟多様、あと高い突破力や生存性があります。海空に比べましてですね、と監視能力も空からいろんな警戒管制レーダーと具備いたしまして、日本周辺を全て監視している能力を持っています。また指揮統制であったり、湾岸戦争以降についてはこの精密攻撃ということも特徴の一つとなっています。はい、しかしながら一部影響などもございまして、飛行機ですので天照気象の影響を受けます。また地上においては脆弱です。空を飛んでない時の滑走路上とかですね、エプロン地区にただ並んでたらただの 鉄でしかありません。このように空爆であっという間にイラク戦闘機のようになってしまう。あと特徴といたしました装備品がですね、非常に取得してから任務開始まで時間がかかってしまうという特性がありますし、あと人の養成もものすごい時間がかかってしまいます。パイロット1人養成するのに約8年というところであります。はい、で意義でありますが、領域をまたいでですね、陸であったり海であったりというところがあるんですが、これらの中心になりながら一部衛星ともつながったり、海上の艦艇ともつながり、陸のこういったミサイル部隊であったり陸上自衛隊ともつながりながら、全ての中心においてこう全般を統制するような能力がございます。で今 C4ISR とありますが、これは作戦用語で使うんですけれども、コマンドコントロールコミュニケーションコンピューターで C4つ、あとインテリジェンスサーベイランスレコネッサンスということで、指揮統制通信コンピューター情報監視偵察、これらの全ての中心と言われています。はい、また航空防衛力の意義なんですが、こちら陸上自衛隊海、陸海空とした場合に、平時においては陸は警察がいます。海については海上保安庁がいますが、空の警察はいません。有事になった際に陸上自衛官が実際に敵と戦ったり治安出動に当たります。海上自衛隊は、海上保安庁が対応できないような場合、実際に向こうの艦艇が出てきたといったような場合に実際に出向いていって、それを追っ払ったり、実際に追随したり潜水艦を追ったりということをするんですが、空においては実質的な外国の航空機などが近づいてくる場合においても航空自衛隊が主体的に まあ、警察的役割も行っているのが今の実情であります。はい、まあ、ここで航空優勢ということを一つご説明させていただきます。これは空における優勢、どっちの方が主導権を取っているかということが極めて作戦実施上重要であるということをこの後説明いたします。はい、まあ、これが赤がちょっと敵の優位、青が我がっていうところで、今この状態はちょうど真ん中付近で拮抗しているようなイメージをあります。でここで陸上自衛隊、まあ、陸戦力同士が戦い、敵の海上戦力に対して海上、まあ、自衛隊がまあこの後行くということで、それぞれ空がエアカバーがなされている。はい、これが敵の方が空の方を優位に進めると、陸上自衛隊自体も空の脅威をもろ受ける形になったり、空からの爆弾が直接海上自衛隊のこの艦艇が受けると、非常にやはり空を制していないと陸上作戦、海上作戦自体にも影響を与えるというイメージのものです。はい、よってこの航空優勢を我が取っているということが、やはり陸海それぞれの作戦を優位に進める上でも極めて重要であるということで、これらを航空優勢ということで、作戦上を使っております。はい、まあ、ここまでがもうちょっと硬い話でありますが、あと加えましてですね、航空防衛力の運用サイクルといったものが、これは米軍も同じやり方をしているんですが、航空自衛隊も同じようにしています。まず探知をし、それが何かというのをしっかりと識別する、敵なのか味方なのか民間機なのかと、でそれらを追尾して、じゃこれについてどう対応するのか、撃ち落とすならばどの兵器で撃ち落とすのかっていうのを決心をし、それを実行し、それがうまくいったのかどうかっていうのを評価して、うまくいってなければ再度もう一度このサイクルに入れながらどんどんやると、これが米空軍の作戦サイクルと言われるやり方であります。近年航空自衛隊もこのようなやり方を、任務の中に取り入れていく動きをしております。はい、はい、続きまして航空自衛隊の任務についてご説明いたします。航空自衛隊の任務は大きくは自衛隊法の中に定められています。第3条におきまして、自衛隊の任務、我が国の平和と独立を守り国の安全を保つ、航空自衛隊は主として空において行動するということがまず大きく謳われておりまして、で具体的に中身に応じてそれぞれ決められています。一番大きな防衛出動と、いわゆる有事の場合の自衛隊法76条から、ずっといきまして、まあ、災害派遣であったり、現在も実施中の弾道ミサイル等の破壊措置命令、これが今82条の3で実施しております。で航空自衛隊発足以来、常にこれまで休まず実施してきましたのが自衛隊法第84条の領空侵犯に対する措置、これは後ほどご説明しますが、空の警察的な行動をしております。また在外邦人の輸送であったり、一部この政府専用機を使った国賓等の輸送も自衛隊法の中に定められた任務として規定されております。はい、で作戦の区分ですが、まあ、どの空軍、どの、国の空軍も同じようなんですけども、航空自衛隊においては全て防空というのからスタートします。米空軍などは敵攻撃という対攻撃っていう概念があるんですが、航空自衛隊から攻撃っていう概念のものは一切作戦からありません。これは国の施策からこのような形になっております。はい、これらを若干説明いたしますが、防空は、攻めてくる敵戦闘機や爆撃等を我々のようなレーダーが探知をして、で戦闘機をスクランブルで飛ばして、でこれらを迎撃すると、で我々が、まあ、完成するんですが、一部 AWACS と言われるこういった空飛ぶ統制機などが実際にこれらを完成しながらですね、こういったものを彼らに、任務を遂行させないように撃墜したり、まあ、一部こういった航空機が撃ち込んできたミサイルなどもペトリオットミサイルで撃ち落としたり、基地の、ミサイルで落としたりというようなことをします。はい、いわゆる空を守るという意味です。その他、偵察であったり、RF-4 と言われる、ファントムの改良型の偵察機を持ってたりしますので、この上で写真を撮ったりということもできます。また陸上自衛隊が直接対峙している敵を、爆弾等で制圧したり、 またあの海上自衛隊同士のところを空から援護したり、いろんなあのミッションがございます。はい、またあの空挺作戦のこういった空輸も、航空自衛隊が担ってます。この中に、空挺の陸上自衛官が乗っけて、そのままこの輸送機から飛び立って、敵の奥深くに入り込んでそこで任務をすると。また、必要な物資はこういった形でヘリコプターとかこういった輸送機を使って空輸するというような、任務もございます。はい、またあの基地があの我々の作戦の主体になってますので、この滑走路がもう全部やられてしまうと、空飛んでる飛行機は必ず自分の母基地に降りなきゃいけませんので、降りられなくなると最終的に燃料が枯渇して墜落するしかないという、非常にそういう弱さもかけ、備えておりますので、基地を守らなきゃいけません。こういった狙ってくる基地を狙ってくる敵航空機に対しては、基地防空隊の地対空ミサイルであったり、実際 の, あのこういったゲリラコマンドに対しては我々も基地警備の実際のそういう形で対峙をして、まあ、相当するというようなことも任務になっています。はい、続きまして航空自衛隊の任務についてご説明します。はい、今あの防衛大臣のが航空幕僚監部がありまして、その下には航空自衛隊、ご覧のような組織がありますが、一番メインとして働くのが航空総隊、横田に司令部がある航空総隊に我々は所属しています。はい、で航空自衛隊トータルで、現在原因が4万4000人ほどおります。その中でそれぞれ北、中、西、南に4つのセクターに分かれてまして、そのうちの北の北部航空方面隊と三沢に司令官がいますが、こちらに所属をして、その下にはさらに戦闘機、先ほどの3本柱があります。そのうちのここにレーダーを運用するこの部隊に私どもは所属しています。はい、で大港と同じようなレーダーがですね、あの全く同じガメラレーダーは全国に佐渡、下甑島、鹿児島の、あと沖縄の与座岳の4カ所しかございません。正直一番高性能なレーダーがこの FPS5 と呼ばれるガメラレーダーであります。で全国28カ所ご覧のようにですね、レーダーを運用している部隊がありまして、それぞれぐるぐる回ってまして、これらのレーダーが腹域がこうつながると日本全国をこういう形でカバーをして、外国の航空機等が入ってこれないようにしっかり監視をしていると。そのためにこの28カ所が常に24時間365日運用しているという状況であります。また空飛ぶレーダーの E2C であったり E767、 まだ移動式の車載式のレーダーなども装備しております。はい、でまあ、これらを使いまして周辺の情報収集監視を24時間365日実施しておりますが、はい、でそういう中でもどうしてもあの外国の航空機というものが入ってきます。こちらは緊急発進の回数でありますが、一番多かったのが平成28年1168回です。年間最もそれまで多かったのが昭和59年米ソ冷戦時代の真っ只中、ロシア機に対して非常に多い時期がありまして、その際に900を超えた時期がありましたが、それをもう何十年かぶりに超えたのが1168回。これほとんどが中国です、南西方面なの で, でこと、昨年度については若干減りましたが904回、それでも非常に多い状況となっています。で特に北の方に置かれました、注目していただきまして、この北の空、北空が徐々に増えてきていると。でロシア一時期経済がガタ落ちの際はあまり飛行機も金かけられなくてあれだったんですが、今徐々にまたこういった活動が増えてきているという状況になっています。1年のうち毎日1回はあるという計算になります。はい、で、どういう流れかと言いますと、まあ、レーダーが探知します、なんだこの飛行機はと。で通常の民間機等は我々探知した時点でこれは JAL の難便、アナの難便、コリアンエアの難便というのが全て分かるような仕組みになっています。フライトプランといったものが全て、我々の作戦室の方にありまして、それで分かるんですが、それにも合致しない、なんだこれはと、あこれはもしかしたらロシア機かもしれないぞということで、スクランブルということで緊急発進をかけます。で近づいてきます、近づいてって横行って実際に目で見て、あこれはロシアの飛行機だと、戦闘機だと。でずっと干渉するんですが、それでもこの領空線、沿岸から12マイル 12マイルですので約20キロまでが我が国の領域になるんですが、ここに入れられさせないためにあなたは日本の近づいてますよ、あっち行けあっち行けっていうのを実際にロシア機の場合はロシア語であったり英語であったりそういったものを駆使しながら言うんですが、それでも無視して入った場合については外に出したり直接も強制着陸をして取り調べをしたりということを実際にします。まだ強制着陸まで至ったことはございません。はい、あと BMD の対象について若干触れます。どっかの場所から打ち上げた場合については打ちますとですね、こういった空からの衛星などが米軍というかアメリカの偵察衛星などがとも連動してまして、あ、もうこれなんか撃ったぞっていうのが分かるようなシステムになってます。で、それらやあとうちで持っているこのガメラレーダーなどは飛行機の他に弾道ミサイルも探知追尾ができますので、そちらの方が探知しますと直ちにその上昇率やスピードやそれで計算をします。で、このミサイルが日本の国の上空領域内に落ちるのか落ちないのかといったものを計算をして、ダメだこれは落ちてくると被害が出るぞといった場合については弾道ミサイル破壊措置ということで防衛大臣名で最終的には撃ち落とすんですが、高い位置で落とす場合は海上自衛隊のイージス艦が持っている SM-3 というミサイルで撃ち落とします。それでも撃ち漏らしたものについては PAC-3、 これ今防衛省の市ヶ谷に展開中の PAC-3 の写真なんですが、これらが低層域で撃ち落とすというような仕組みで、あります。で、今後これではまだ不十分だということでイージス・アシュアというものを陸上自衛隊が運用する配備するものを今後、一般報道では今秋田とかあの辺りの演習場に置くんではないかと言われています。これらをトータルで運用しておりますのが横田基地にある航空総隊司令官が全て一元運用しているという状況であります。で、我々もそういう意味では監視の目では重要な任務を実施しております。はい、続きましてじゃあ、第42警戒区の概要についてご説明します。はい、はい、遠隔ですが昭和29年この地に米軍がレーダーサイトを建設しました。その後我々の大先輩がまず派遣隊が入りまして、その後米軍から移管を受けたのが昭和35年で、ここ以降航空自衛隊の運用となっております。で、当初一番皆様方馴染みが高いのはこのグリーンのやつがずっと比較的長かったんですが、平成21年頃から工事になって現在のものになっています。こちらはこの丸の中でレーダーがぐるぐるぐるぐる回ってまして、対航空機だけが探知できるタイプでしたが、先ほど申しました通り今は弾道ミサイルも探知できる高性能レーダーに変わっております。はい、で、ご承知の通り海事の前に航空自衛隊ございまして、この約9キロの防衛道路を上がっていって、こちら市の、観光道路なんですけど、ここのサンサロ地区から上がっていったところがの鎌伏山にレーダーがあります。はい、例年いつも2メーターなんですが、今シーズンは特に3メーター60ぐらい行きまして、ものすごい雪でございました。はい、で、自前でですね除雪隊を編成しておりまして、隊員がいろんな任務を持ってるんですけども、この時だけは除雪隊に入ってきまして、さっきやった山のサンサロ地区のところに古い建物なんですけど、そこに4人ほど寝泊まりを毎日毎日して朝4時から除雪をします。やっぱりこの道何かあった場合、レーダーが不具合あった場合、誰かが必ず行って直さなきゃいけませんので、そのための道路は常に確保しています。はい、はい、続きましてレーダーについて、これが外観であります。はい、高さが約35、土台入れると40メートル、近くまで行くとかなり大きく感じます。横幅が30で、重さが1800トンあります。普通のちょっとした護衛艦と同じぐらいの重さがそのまま山の頂上にあるというイメージであります。で、上から見ますとですね、ご覧のような三角形になってまして、それぞれ昔のレーダーっていうのも回ってたんですが、今この壁面にですね、こうレーダー素子が埋め込まれてまして、それらが電子的にこうビームを出しながらこう動くという形になっています。 でそれぞれ120度ごとあの それぞれのメインが担当して全身を見ているというところになります。はい、ちょっと戻してで、あのこの中なんですが、あの壁面になってますが、あの中は機材が中に入ってまして、ちょっと中をお見せすることはできないんですけども、あの中にエレベーターがありましてですね、そこでちゃんと人を上がってくるように、もうあの通常とはちょっと最新のレーダーはそのような形になっています。はい、続きまして基地の広報活動についてご説明します。はい、じゃあガメドンというマスコットキャラクターがございまして、こういうのを持っている自衛隊というのはおそらく そんなないと思うんですが、これらなんかいろんなイベントがあれば常に出しています。でもうラインスタンプも実はあのもう常に空爆まで申請して出して120円ぐらいで購入できるような形になって、このお金はあの家族会の方にお願いしてやってもらっています。はい、であのローカルでは決してございません。これ内閣府が毎年出している津波防災のポスターなんですけども、これは平成29年のポスターです。毎年毎年このですね、一番細かいところに必ず出動してます。あのこういったあの有名なフォローがいる中に、ここに必ずですね、うちのガメドンがいます。ちなみにムチュラがここにいるのをご存知でしょうか。ムチュラも常にここにですね、あのいると。扱いはちょっと一番端っこなんですが、防衛省のキャラクターの中では唯一採用されております。これ合成ではございません。はい、あと唐揚げですね。今これ航空自衛隊が空を上げるということで、航空幕僚長の方から、航空自衛隊それぞれの基地がご当地食を使った唐揚げを作って、それをまずは隊員に普及して、航空自衛隊といえば唐揚げなんだっていうのを地域に普及してきなさいと。でうまくいけば地域の町おこしのそういったものにも使って、もうどんどん普及していこうということを航空幕僚長トップが言っています。でじゃあどうしようかといったときに、市長や商工会の園田さんとご相談したところ、あのどうせやんなら全国一番でいかんとダメだということで、今もうここまで進んでるのは私どもダントツで全国一番であります。で、まあ、東日本に乗りヤフーに掲載されたことから、どんどんメディアで中央のキー局テレビ朝日も取材を来て全国放送され、一気にパイオニアとしての責務がのしかかってきたという状況です。はい、でもう話だけどんどんどんどん進めて、まだ具体的なことは全然まだこれからっていうところなんですが、もう調印式もしましたので、今のところ7月目途に市内飲食店で発売ということなんですが、若干遅れ気味で今進んでまして、今むつ市の方が来週ですかね、5月の24、25でぜひやりたいっていう事業の方に事業説明会を今やるというところまでこぎつけました。でそこで、あこれならいいねって形で、もし 業者さんとかお店が決まれば、今後6月ぐらいに私どもの方からレシピや作り方を全てご教授をして、で実際に食べて、あこれならいいですねっていう形ができたら、7月26日私どもの盆踊りの、基地会長記念行事があるんですが、その際に市内飲食店で販売しようということ、あ基地内でまずは販売しようと、出店としてというのが今宇都市長からのご提案で、その方向性で動いております。はい、あと地域とのつながり、先ほど申しましたが、これ昨年の盆踊り大会、まあ大湊高校などにも応援してもらって、演奏などもしてもらって盛況に進めさせてもらっております。今年は7月26日盆踊りをやりつつ、唐揚げのお披露目式もその場で実施いたしますので、ぜひ、ご参加のほどよろしくお願いいたします。あとねぶたなどにも常に、まあ、こちら桜木町なんですが、常に隊員が参加しております。はい、あとこういった交通安全にもこのガメドンを出して隊員も参加し、防災訓練であったり、あと耐久遠足、うち あの山道をですね、最近あの高校であったり、これ大平中なんですが、ぜひあの遠足で行きたいということで、3、4時間かけて山登る、まあ、この際今雨配ってるんですけども、航空自衛隊に入らないっていう勧誘も兼ねながらやっておるところであります。はい、
甘えさすみたいな、
あと綱引きですね、この大畑で毎年やってるやつが今年は優勝しました。怪獣を蹴散らし空寺が優勝した。これ ATV でも毎年12月31日あのテレビで出たものです。あと音楽隊の演奏会も毎年実施しています。今年はですね12月の16日今年は1月にやったんですが、今年度は12月16日だったと思いますが、クリスマスコンサートといたしまして、また下北文化会館の方で実施いたしますので、ぜひご参加のほどよろしくお願いしたいと思います。無料であります。すいません、駆け足で申し訳ございませんでした。一気に行こう。ありがとうございました。